互い大のフェイストゥーフェイスに来てて、そこで勉強する小玉さんの話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、声大丈夫ですか？
あんま大丈夫じゃないです。
昨日カラオケで喉潰したという。
はい、ちょっと風邪もひいてたんで。
あ、もともと風邪気味だったんですね。
そう、熱もちょっと出てたんですけど。
まあ、
なんとか。いや、水曜日に夜出て、薬でなんとか治して、はい、喉だけ残ってます。
今だから声は本調子じゃないっていうこと
ですね。全然ダメですね。
小玉さんが僕に最初連絡いただいたんで何月ですか？覚えてます？
今年の。
だいぶ前ですよね。
そうですね。3月ぐらいですかね。
だからもう半年以上前ですよ。
はい。
で、実際留学に来られたのは何月でした
っけ？9月です。9月。
はい。で、今2ヶ月半ぐらい。いや、
2ヶ月、ちょうど2ヶ月ぐらいですかね。
残り3週間。
はい、そうです。
約3ヶ月で、今2ヶ月ちょっと。
はい。
2ヶ月ぐらい終わったと。
はい。
で、フェイスフェイスで勉強してると。
そうです。
まあ実はいろいろそこに行くまでもあったんですけど、はい、それ話長くなるんで、
はい。
ちょっと割愛して、
はい。
僕ちょっと一番最初のメールでやるとした経緯忘れちゃったんですけど、
はい。
一番最初からフィリピン留学を検討してたんでしたっけ？
いえ、違います。会社を辞め、会社員だったんですけど、
はい。
会社を辞めて、留学かワホリに行こうと思ってて、
はい、はい。はい、
そしたら、それでいろいろ、なんか大手の留学アドバイザーさんとか行った時に、はい、初めて、ワーホリだったらこの国があって、留学だったらこの国があるよっていうのの中に、
うん、
あ、フィリピンあるんだみたいな。
はいはいはい、はい。
っていうので。
そういうエージェントじゃあ、いろんな国をまずこう、あるわけですね。
そうですね。はい。
はいはいはい。
で、なんか、留学でフィリピンって不思議だなと思ったんですけど、うん、まあ何より、安いなと思って。
他と比べると安いと。
安い、うんうん。と思って調べ出したのが、
はい。
最初です、
はい。それが3月ぐらいなんですか？
それ、3ヶ月ぐらいってどういうことですか？
3 月ぐらい今年の。
いえ、うんと、会社辞める1年前ぐらいから動き出したんで。
去年
ですか？そうです。去年の9月ぐらいかな。
はい、で、そういうのを辞める前からまあ準備始めて、はい、そういうとこ行ったら、そういうフィリピンで選択肢があるって知って、
はい。
自分で調べ出して、
はい。
で、フィリピンで行こうってもうすぐ決めれたんですか？
いや、そこからまあ、仕事もあって、うん、まあ、ぼちぼち調べながらやって、で、中谷さんにメール送ってみて、
うん、
で、いろいろ聞いた結果、うん、やっぱ安いと思って。
ああ、そうなんです。僕、その時に何聞かれて何答えたか覚えてないんですけど、多分なんかいろいろ聞かれたんですよね。
そうですね。留学だけじゃ済まなくて、この後、来年から、
はい、
ニュージーランドにワーホリ1年考えてるんですけど、はいはいはい、ニュージーランドで3ヶ月か4ヶ月学校に行くのと、
はいはいはい、
フィリピンで3ヶ月ぐらい留学してからワーホリに行くのとで、はいはい、まあそうなさってる方がいるのかとか、
うん、
あとはまあそのメリットデメリットなんかあったらっていうのも含めて、うんうん、
はいはい、
あとはおすすめの学校ですかねを最初お伺いしたと思います。
それで言うならニュージーランドで勉強するのはフィリピンの方が絶対安くていいですよって多分答えたんですよね、僕。
そうですね。
はいはい。はい、
で、何より、マンツーマンだしって言われたのが、
はい、
一番印象に残ってい
て。そうですね。もうフィリピンがっていうか、マンツーマンが僕、マンツーマンとまあフィリピン人の国民性はあるんですけど、うん、マンツーマンで授業をまあ自分にカスタマイズできたりとか、はい、話す機会が多いのがまあいいと思ってたんで、
うん、
それ今も変わらない、
ね。はい。
だからフィリピンよりも、まあフィリピン並みにマンツーマンができて、同じようなコストで、フィリピン人みたいな感じで授業できるんだったら別にフィリピンじゃなくてもいいと思う。
うんうんうん、
ただ今はなんか僕はそれを知らないんで、
うん、
まあ、現時点ではフィリピンがいいんじゃないかなと。
はい。
で、学校、僕その具体的にどっか紹介しましたっけ？
どういうところがいいですかって聞いてもらったんで、
はいはい、
流されやすいので、はいはい、あんまり遊びたくないっていうのと、
流されてますね、やっぱり。
そうそうそう。
性格的にそうなんよね、やっぱり。
なんか、結構人に、人とつながっちゃうんで、
うんうん、まあそれはすごいいいことだと思いますけどね、
うん、そうですね、
まあ英語の勉強に集中するには時には
そうそう
良くないこともある
か
も
ね、そういうことですね。で、まあ毎晩遊びに出たりはやばいなと思ってて、で、できれば一生懸命そのワーホリの前の準備期間だなって思ったので、
うんうん、
まあ静かなところで、
なるほど、
あとはやっぱ両親とかが心配したので、
はいはい、
セキュリティ面がちゃんとしてるところがいいですって言ったら、高い体を紹介してもらいました。
そうか。それで僕、高い体のアンコールを紹介したんですね。
そうです。
その時は、確かにその今の条件全部当てはまりますわ。
うん。
で、それでもすんなりアンコール決まったんです
よ。他のエージェントさんにも同時に問い合わせをしてて、西部の方とかマニラの方も紹介してもらったんですけど、やっぱりその条件に当てはまるっていうのが、うん、紹介してもらったアンコールだったので、
ああ自分の条件、
そうですね、じゃあもうそこにしようかなと思ってアンコールに連絡を取り始めて、
はいはい、
まあそのまま
っていう感じです、はい、でまあそれ行く感じになってたけど、はい、僕が急に辞めさせたんです、は
い、そうです出発の
あれいつぐらいですか、
1ヶ月半前
に僕が連絡して、
そうです、
スカイプしました？
スカイプでメッセージだけしました。音声じゃなくて、
はいはい、ちょっと込み入った話しますみたいな
感じで、
はい、まあ学校って本当状況が変わっていくんで、
うんうん、
今回もこの滞在の間にこのフェイスフェイスも結構変わってると思うんですけど、
そうですね、まさに
こんな感じで変わっていくんですよ。
そうですね、
だから僕が学校、まあみんな留学相談を受けてしていただいて、でご紹介してもその時話す内容と変わっていくと、
うんうんうん、
やっぱり最初の話と違うから、
そうです、ね、
だからそれは伝えなあかんと思って、
はい、
学校の状況が変わってきてるんで、うん、ちょっと学校を再検討した方がいいかもしれないって話をして、
はいはい、
でまあもう期日も迫ってたんで、
そうですね、
でその時にまあこの互いたいっていう環境はまあ娯楽もね、もう見てる通り全然ないん で、うん、でこのエリアで考えた時にまあそのちょっと近くのフェイスフェイスっていう候補が上がって、まあ結果的にここに来たと。
そうですね、まあ条件と外れてしまった部分があったので残念だったんですけど、
はいはい、
まあすぐ似たような条件のところを紹介してもらえたので、もともと高い体のことも調べて
ですもん、ね、
はい、実家に情報を置いたりとかしてたので、まあ時期を変えてアンコールに行くとかも考えたんですけど、うんうん、
予定が狂ってきますからね。
そうですね、うん、まあ日本に滞在すればするほどお金もかかるし
確かにそうです、ね、
会社を辞めた後に、
はいはい、
だったらもう来てしまった方がいいかなと思って、
はいはい、
でも最初はフェイスとフェイスは1ヶ月で予約をしました、
うん、じゃあ1ヶ月延長2回したんですよね。
そういうことですね、はいはい、
トータル3ヶ月で、はい、で最初の1ヶ月どんな感じだったんですか。
最初の1ヶ月は最初来て言ってることも聞き取れなくて、
あ、そうなんや、
うん、まあ分からなくもないけど全部を理解できてるわけじゃないから、
うんうん、
何回も聞き直すことも多かったし、
うんうんうん、
まあ何より言葉が出ない、
うんうんうん、
分かったとしても言葉が出ないっていう感じだったんですけど、うんうん、18の時、学生の時に2週間だけアイルランドに、
はいはい、
まあホームステイみたいな行ったことがあって、
はいはいはい、
その時グループレッスンだったんですね、
はいはい、
で他の国の喋れない子たちと一緒に行ったら、
はい、
面食らっちゃって喋れなかった経験があったので、まあマンツーを選んだっていうのもあるんですけど、はいはいはい、その分マンツーで授業があって入ると、
うん、
恥ずかしさとかもないし、
うんうん、
先生も丁寧に繰り返してくれたんで、
うん、
そういう意味では早く慣れれたなっていうふうには思います。
過去にそういう経験があったから比較して、
そうですね、
まあ、マンツーマンは良かったっていうのはあるんですね、
うん、はい、選んで良かったです。
うーん、1ヶ月、授業1日何時間ですか。
今5時間なんですけど、ちょうどフェイスとフェイスが大きくなっていく時期だったので、
うん、はいはいはい、
毎週新しい先生が来てて、
はいはいはいはい、
ここだとトライアル1週間先生がするんですよね、
うんうんうん、
その期間がこう無料で1時間増やせるっていう形だったんで、
はいはい、
私はもうすごいラッキーに
授業が次々先生が来るから、 その先生のトライアルで、
そうです、
まあ、そのトライアルってもう厳選された人ですからね。
そうですね、
フェイスフェイスの場合は、
はい、まさに
かなり厳選されてるけど、まあ、ちょっと様子見る時に
受
けて、
うん、そうですね、
まあもういい人はいきなり即戦力みたいな人もいますもんね、
う
ん
う
ん、
まさにそうですね。で1週間って決まってても、
うん、
もうこの人はあんまりだなって思ったら2日ぐらいでもう終わりってなると、あ、まあその週は5時間に戻ったりもするんですけど、
はいはいはい、
まあ自分としても5時間の授業でも、
うん、
予習復習で時間追われちゃってたんで、
うん
うんうん、まあなくなってもちょうどいいかなぐらいの気持ちではいました、
うん、なるほど。で1ヶ月その最初言葉出なくて、
はい、
今聞き取りもあまりできない中で、
うんうん、
その1ヶ月やる中で何か変化を感じられたんですか。
そうですね、まあ、先生たちとはそれなりにコミュニケーションを取れるようになったなっていうのを3週間過ぎたぐらいから思い始めて、で まあ、何より言ってることは分かるようになってきたなっていうふうに思うんですけど、うんうん、まあ、やっぱ授業を持ってくれてる先生とは慣れてくるんで、うんうんうん、その辺は強く感じてて
英語慣れはします
ね。そうですね。はい、
今回ボーディングティーチャーとのアイデアでしょ、は
い、まさに
それはどうでした。
本当に選んでよかったと思う。
あ、本当に
私は本当によかった。
先生と一緒の部屋はやっぱりいいです
か。先生と一緒の部屋で本当によかったと思います。
それはやっぱり授業以外に話す機会が多かったですか。
そうですね、部屋でもそうだし、やっぱり慣れてる先生とか、うんうん、授業を持ってくれてる先生だと、うん、空き時間も話しかけやすいじゃないですか。その分やっぱ、まあ、ルームメイトのアンジェラとはすごく距離も近くなったと思うし、うん、その分こうフリータイムとかでも、うん、こう自分から率先して何でも聞きに行けたりっていう、うん、こう距離感的な意味でも、うんうん、やっぱり良かったと思います。
そうかそうか、まあ、はい、ほんで住んでますからね、
はい、
会う機会は多いですもんね。
そうですね。で、ちょうどアンジェラともだんだん話ができ始めて、うん、こう盛り上がって夜の2時とか3時まで、うん、わーっと2人で話すとかっていうのが増えてきたのも3週間
経ってからぐらい。あ、そうなんや。じゃあもう1ヶ月の中で変化を感じ始めた、
はい、そうですね、はい。で、1ヶ月の予約だったので、うん、伸ばすか変えるか考えないといけなかったんですけど、もともと行く予定だったアンコールの方が、うんうんうん、まあ、状況が変わってなかったっていうこともあったし、
1ヶ月経った時、
そうですね、
はいはいはい、
で、もう何よりその変化を感じれてたので、
うんうん、
そのまま
継続した、
継続、
はいはいはい、
でもう1ヶ月だけ継続しました、う
ん、なるほど、はい、具体的にどういう実習とかしてたんですか。
実習は基本的に、授業の内容で習ったことの予習、うん、じゃないわ、
うん、復習か、
復習が結構きつくて、もう新しい単語とかもボンボン出てくるし、
はいはいはい、
思い出せなかった文法もやっぱ最初は多いので、
うんうんうん、
それを追っかけるので結構精一杯な感じ。
なるほど、
はい、でした。あとは、聞く単、
うん、あ、単語やってた、
単語を自分で iPhone でやってたのと、
うんうん、
あとグラマイユースっていう、
はいはい、分厚いやつ、
そうですね、を自分で持ってたので、うん、グラマーは自分でそれでやろうと思って、それだけ。
じゃあ授業の復習以外に自分で持ってきた教材で勉強もしてたんですね、はい、
そうですね。
1日何時間ぐらい実習してたんですか。
最初は 4,5 時間してました。
まあマンツー5時間に対して、
そうですね、5時間と
グループもありますもんね。
グループも、はい、希望すればできます、
うんうん、
でグループはもう楽しめる感じなんで、うんうん、あんま授業って感じしないんで、カウントは私はしてないんですけど。
どういう授業が良かったですか。
私は試験対策あんまり
重
要視してなくて、ニュージーランド行った時に喋れたらいいかなと思ってたんで、はいはい、スピーキング3時間と、
はい、
一応トイックだけ受けて自分の目安を知りたかったんで、はい、トイックリーディングだけ、
あ、
まあ、あとリーディング苦手だったんで、
はいはい、
あとライティングをつけました。
うん、
でスピーキングはもちろんなんですけど、うん、ライティングが私すごく良かったなと思ってて、
この学校でライティング良かったって言う人めっちゃ多いですね。
あ、本当ですか。ライティング、
ジュルス、
はい、
ジュルスがいいんですか。
そうですね、まあもともとやっぱスピーキングばっかりしてても知識が追いつかなかったり、うんうんうん、その場でバーッと会話して終わるんで、うんうん、忘れちゃうことっていっぱいあると思うんですけど、うんうん、ライティングってじっくり考えて、うん、じっくり文法一回自分で調べ直してっていう復習のためにも使えるので、うん、で何よりやっぱ喋るのと書くのって、
ね、
はい、理論の立て方が違うので、それが受けてよかったな
って。勉強だった。それが会話にも生かされた気がする。
そうです、はい、まさにそうですね。
なるほど。
で、やっぱ書けるって目に見えてわかるじゃないですか。うんうん、量が増えたり、うんうん、一文一文が長くなったり。
成長を感じられると。
そうですね。
会話ってわかりにくい。
わかりにくいですね。
それはあるかも。
はい。それは良かったなと思います。
なるほど。
はい。
で、延長して2ヶ月目はどんな感じで過ごしたんですか。
2ヶ月目は、ちょっと焦ってきて、
もう終わりが近づいてきて、
そう
この後すぐニュージーランド行くんでしたっけ。
いや、一回日本に帰って、
来年、
来年の予定なんですけど、まあそれもちょっと悩んでる。
あ、そうなんや。
感じなんですけど、
はいはい、本当にニュージーランドは、
はい、
英語を勉強しに行きたかったんですか？
もともと、まあ、漠然と英語を勉強話したらいいなっていう気持ちと、
はい、
でも英語苦手だなっていう気持ちと、はい、それでも諦めきれなかったんで、就活の時に、
はい、
そういうのに携われる英語を使えるような仕事と思って選んだんですけど、はいはい、まあ思ってるだけじゃ何もならないから、一回会社辞めて自分でベース作ろうって思った時に、
うん、
じゃあ留学しよう。で、お金はないから、ワーホリの形にしよう。
ああ、そういうことね。
はい、
まあだから英語の勉強を、まあここでやったら、英語の勉強としてワーホリ行くべきかっていうのは多分みんな悩むでしょ
うね。そうですね。
あの、まさに、イメージが、もうできちゃうじゃないですか。うん、でそんな話も入ってくるじゃないですか。
うん、
ワーホリ出戻り組も多いですし、
うんうん、
そういう、まあ、ニュージーランドのワーホリの情報をどれだけ今あるかわからないですけども、はい、そのワーホリもワーホリでいろんな、ね、価値があると思うんですけど、うん、英語がやりたいならっていうのはちょっと悩ましいかもしれない
ですね。そうですね。まあ、帰ってきて、まあ、就職とかに行かせたらいいなっていう気持ちもあるので、
うんうん、
そのただの経験としてだけじゃなくて、
はいはい、そうですね。
で、そう考えると、まあ、話に入ってくるのはアジア就職と、
あ、
それかもう日本に帰って、
はい、
もう一回総就職するっていうのが、うん、そう、いいよねっていう話の方が、
うん、
まあ、ここにいると多いかなっていう。
ああ、他の生徒と話しててもそういう話が多い。
そうです
ね、うん、
はい、
それがだから、2ヶ月目入った時に、まあ、だんだんちょっと終わりが見えてきて焦ってきて、うん、でこの後ワーホリ行くしみたいな感じで、
うん、
で、そういう気持ちで勉強に取り組んでたと思うんです
よ。そうですね。で、で先生たちにも環境にもなり始めてて、
うんうん、
だんだん分かってくるんですよ。私が発音が悪くても、うん、先生もこの子の発音はこれがこれだからこれ言いたいんだなみたいなのが分かってきてるし、はいはい、私もなんとなく先生の言いたいこと分かってくるっていうのがあって、これじゃあんまり、うん、伸びないかなっていう。2
ヶ月も入った時にそういうふうに感じだった。
そうですね、う
ん、早いですね、それは。スピード的にでも、
うん、なんか自分でも思ったよりそれを思った
は、
うん、感じちゃったんで、
うんうん、
ちょっとそれも焦って、
はいはいはい、このままでいいのかな
って。そうですね。で、学校フェイストフェイス自体もどんどん大きくなっていってる時期で、はいはい、学校の雰囲気もちょっとずつ変わっていったし、まあ他の学校を見に行くのもいいかなっていうので、
はい、
まあもともと予定してた
アンコール見に行
って、そうですね、はいはいはい、見学に行ったり、
はい、
あと EBS なんですけど、
はいはい、マニラまで行ったんですね。
行きました。
遠いでしょ。
遠かったでも土日暇じゃないですか。
まあね、
正直、
はい、でショーンさんと話したんですよね。
話しました。
あ、
なんで、まあワーホリにもし行ったとしても、
はい、
帰ってくる前に絶対もう一回試験かなんかを受けないといけないっていうのは分かってるんで、日本で就職するなら。
あ、はいはい、
なんでそういう意味で出戻り組ですか。
あ、
っていうのも含めてちょっと高いタイトルしてマニラの学校も今こっちにいるうちに見とこうかな。
なるほど。行ってみてどうだったんですか。 EB はだから話聞きに行ったんですか。
そうですね、話聞いて、あと日曜日どうせここでいても自習しかできないんで、はいはいはい、あのショーンさんのクラスがあったら
受けさせてください。ショーンクラスって日曜日あるんですか。
やってます。
あ、そうなんですか。
あれ、か、木、日って言ったかな、水、木、日って、すいません、あれなんですけど、でも日曜日はやってます。
受けたんですか。
受けました。
どうでした。
私は、久しぶりに日本語で英語の授業を受けれたんで、
はいはい、
すごい新鮮 で、
あ、
でかつ、リスニングの授業だったんですけど、そのブレンディングの部分を、こうやっぱネイティブだと、いや、こうなるねんみたいな、
うんうん、
こうなるんだよ、
うん、
そういうもんなのみたいなところがあると思うんですけど、
うんうん、
まあ理論立てというかご自分で勉強されたことも、そのまま還元してくれてるっていうのがすごい分かりやすかったし、
よかったんや、
うん、私は受けてよかった、
なるほど。
で、やっぱ他の生徒さんも会えたんで、
うん、
そういう意味では
刺激に、いろいろ刺激も、うん、他の学校こんな感じかとか、
あ、そうです、見れて、
はいはいはい、
よかったなっていう。
ここからマニラ行ったら暑かったですか。これ
暑かったです。
そうね。
で、タクシー怖いし、
タクシー怖い、
怖い怖いってみんなに言われてて、
で乗ってみたらやっぱ怖かった。
いや、中谷さんが前、
はい、
あのタクシーの運転手さんと、うん、仲良くなったら大丈夫って教えてくれたじゃないですか。
まあ大丈夫か分かんないけど、僕はとりあえず褒めますね。
あ、そうです。なんで私も褒めまくって私今日マニラ2回目なんだけど、やっぱフィリピン最高だよね
それ結構僕いいと思うんですよね、
うんうん、私もいいと思います。
はい、みんなやったらいいの。
そう、そしたらなんか ついでに遠回りとかじゃなくて、はい、ここが世界遺産でとか、ね、そうそうそう、ここのマーケットがどうこうとかも教えてくれて、
はいはい、
でなんか、まあ、いわゆるボラれることもなく、
あ、よかったよかった、
もう全然最後飴とかもあげてこれ
よかった、
そう、子供いんのかみたいな、じゃあ3つ飴あげるわみたいな、
そうか、みんなもぜひ使ってください。
そう、絶対やった方がいい。
タクシー乗って、最初ちょっと硬い雰囲気で、向こうがなんかちょっと探りみたいな、
う
んうん、ああいうジャパニーズとかなんかいろいろ言われたら、なんかちょっと答えた後に、あのこっちから切り出して、
そう、まさに。
フィリピン、なんでこんなみんな親切なんですかね。
そうそうそう。
みたいなことを言ったら、まあ、案外いい方向に行くかもしれないんで。
そうですね、まさに。そうだと思う。
じゃあまあそういうのはじゃあ聞いてたほどのトラブルはなくて、
なくて
一人で行ったんですか。
マニラまではバスでみんなで行ったんですけど、
そこ
から電車に乗ってっていうのは自分で行って、
あ、電車で行ったんや。
で、うん、そうです
よ、電車でケソンで降りて、そうです、ジプニーで、
あ、ジプニーは乗らずに
タクシー、
タクシー、そこからタクシーに乗りました。
なるほど、
はい、まあ電車も高い谷にいたらあんま乗れないんで。
そうですね、ないですからね。
うん、なんか旅行したなって言ったらあれですけど、
気分転換になった。
そうですね、で刺激ももらえたし、学校も見れたし、まあよかったな。
うん、イビって、うん、でアンコールも行ったんですよね。
アンコールも見学させてもらいました。
アンコールはどんな感じだったんですか。
アンコールは、まあ、本当静かなところ
で、何もないでしょ。静かって言ったら、まあポジティブな、もう何にもないっていう。
本当に
ここよりないですからね。
ここよりここでもセブンイレブンの最寄りって徒歩10分遠くないとか言ってるのに、
そうですよね、
そう、もっとって感じだったんで。
あそこ行くとこないですからね。も
うそうですね、はい、まあでもサリサリとかあるじゃないですか。
ありますあります、
一応歩いていける。
はいはい。
まあ、あと、まあ、生徒さんも少なめだったんで、
はいはいはい、
でまさに集中できるっていう、こんな感じかなって。はいはいはい、で、あと何より、その焦ってたのと、先生、フェイス会社の先生たちからお勧めされてたので、
はいはい、
EOP したかったんです
よ。ああ、言ってましたね。
そう。
だからもっと英語付けになりたかった
ですね。うん、なった方がいいかな、焦りもあったんで。
はいはい。
って思って、まあ、そういう意味ではアンコールはその生徒さんも少なかったし、
まあ、先生住んでますからね。
先生も住んでるし、いいかなと思ったんですけど、
うんうん、
なんかだんだんこう学校を変えたり悩んでることと、
うんうん、
あと何より私はアンジェラと同じ部屋だっていうアドバンテージをどうしても捨てたくなって、
うんうん、なるほど、うんうん、
なんかその EOP することと、
うんうん、
アンジェラと同じ部屋でうわーって喋れるのと、
うんうん、
どっちの方が自分のためになるかなって思ったら、
うんうん
う
ん、
もうアンジェラの性格もあると思うんですけど、
うんうん、
私はこっちの方が自分のため
にな
るというふうに思ったの で、
いろいろ見た結果、じゃあ残ろうと思って3ヶ月目の延長をしたと。
そうなんです。
はいはいはい。
はい、
まあ学校側としてどうなんか分かんないですけど、僕はそういうふうにこの、うん、英語の勉強の過程で自分のニーズも変わっていくんで、うん、短期でまあ延長していくのがいいと思います、うん、ただそれやるとちょっと慌ただしくなるんですよ。
そう、すごい
学校どうしよう、うん、次延長どうしよう、うん、でもまだ決まってないしってなると、うん、結局勉強時間も削られていくんで、
そうそう、
どれぐらいの単位でやるのか微妙です、うん、毎月やってるとちょっとせわしいなと思います、
うんうん、そうですね。なんで1ヶ月目はまあ特に悩むこともなく、
うん、
まあ状況も変わらなかったんで、じゃあお願いしますってポンって決めれたんですけど、うんうん、次の時は結構悩んだし時間も割いちゃったんで、
はい、
まあ、ちょっともったいなかった感はあるかな、はいはい、ただ人に会えたりとかっていうのに関しては刺激になったんで、
うん、
まあ環境は変えずとも、うん、まあ良かったと前向きに考えたいかなと思います、
うんうん、で延長して3ヶ月目、もうその時、そうですね、2ヶ月目からこの3ヶ月目、あ、まあ入ったとこですよね、まだ、
うん、そうですね、
入って1週間、
はい、そうですね。
で残りどういうふうに使おうと思ってるとかあるんですか。
残りはそのさっきちょっと話してたんですけど、そのニュージーランドに行く予定だったのを、
はいはいはい、
そのニュージーランドに行って生活できるかできないかぐらいしか、
うん、
フィリピンで伸びないと思ってたんですけど、
うんうん、
自分で思ったよりもちょっと早くできるようになってるかなっていうのが、うん、
ある程度成長を感じれてる。
そうです、ね、
じゃあそれは自分の期待値より今上がってきてる。
そういうことです。
おー、すごいじゃないですか。
それはすごいよかった。
ほとんどの人が期待値壊れてないと
思う、ね、まあ目標設定が甘かった
っていう、いや甘いっていうか、まあ現実的やったかもしれないですね。
そうです、
まあ、ほとんどの人超えれないのは目標設定高すぎるのは実はあると思うんですよ。あ、じゃあ結構その2ヶ月ちょっとで、
はい、
成長も感じられて、
はい、
自分が思ってた3ヶ月より密度濃く過ごせてるわけですね。
そうですね。
ほうほう、はい、でそうなった時にまた次のニーズが出てきたわけですか。
そうですね。そのニュージーランドに行っても、 働ける場所って限られてくると思うんで、
うん、
だったらもうこっちで就職した方がいいじゃんってさっきの話も
アジア就職
そうですねかもう IELTS とか TOEIC 詰めて、うん、もう日本の企業に入ってしまうっていう選択肢もあるかなっていうふうに思ってるのでこの後の3ヶ月は英語での、はいまあ、ビジネス英会話みたいなのをちょっと入れながら、
うん、なるほど。
もう少し TOEIC を詰めて、
はい、
まあ、自分がフィリピンの3ヶ月でこんだけやりましたよっていう、うん、
数量的にも
そうですね、数値だけは持って帰って帰りたいかなっていうふうに。
TOEIC じゃあ次受けるんですか？
はい、
今月？来月？
マニラで12月。
あ、ね、あ、来月か。
来月ですね、帰る1週間前に受けれるので、
はいはいはい、
ラッキーと思って。
あ、今まで受けたことあるんですか？
マニラではないんですけど、
日本で、
日本で受けました。
なんでなんですか？
もう恥ずかしいんですけど。
全然ないんですか？
今年の2月に、
はい、
もうとりあえず留学するなら一回受けとこうと思ってペロって受けて、はいはい、340点。
おお、低いです。
低っと。
いや、でも今全然上がってるでしょ？
うん、この前プレやったら、あ、違う、入って1ヶ月でプレやったら、590点ぐらい上がってて、
うんうん、
で、授業は、リーディングの1時間しか取ってなくて、うん、リスニングは何も取ってなかったんですけど、
うん、
どっちも上がってて、
うん、
でこの前もう一回プレ学校でやってもらったら700点ぐらいになってて、
うん、いいじゃん。
もうちょっと何ですか、試験にフォーカスすれば、
はいはい、
多分800点ぐらいいけるといいなって思ってるんですけ ど、
ね、
まあでも行ったからには800超えたいなと、
うん、じゃあ今は試験対策に切り替えていってるんですか？
そうです。でもやっぱり一番の目的はTOEICだけじゃないと思ってるので、
うん、
まあまんべんなく。
でも今まであんまりそういうの意識してなかったけど、そういう授業のウェイトをちょっと上げてきた、はい、
そうですね。
なるほど、
はい、
まあ日本にいる時に英語の勉強をしてました、はい、
できなかったんですよ。
結局忙しくて
全然なんかその留学体験ラジオも、うん、全部聞かせてもらってて、
みんな大変ですよ、全部聞くの長いから。
いやいや、あの、ま、前職が車の運転が多かったので、
あ、そうなんですね、
ラジオの方がありがたかったんです。
はいはいはいはい、なるほど、
はい、でそれでみんな日本でやれることやってから来た方がいいって絶対言うんですけど、うん、できなかった。
できなかった。
対してできなかった、
うん、でもこっち来て、まあ、集中してやって、
はい、
なんとか。
そうですね、まあ、夜遊んでますけどね。
遊んでるよね、みんな。
遊んでますね、ここみんなね。遊んでますね。
それはでも自分が一番最初学校選びで周り流されるからって言って、
うんうん、
まあ、まんまとちょっと流されてしまったんです
よね。流されてますね、完全にね。
それはどうやったの？まあ、いい部分と悪い部分はあると思いますけど。
はい。私が、その焦ってた時期は、うん、もう、日本語でお願いだから喋らないでくれぐらいの気持ちで思ってて、で、まあ、そう思い出したらもう全部辛くなっちゃったし、
なるほどね、うん、
なんかそのできない EOP ができないことに対するフラストレーションの方が高くて、うん、はいはいはい、英語が喋れないことよりも、
はいはい、
それって目的が違うんじゃないかなっていうふうに感じたので、
はい、
まあそれはそれ で自分が喋りたかったり勉強したいんだったら、
うん、
自分でやればいいじゃんっていうふうに切り替えれたので、
うんうん、
まあ夜は先生たちとかみんなとちょっと遊びながら、
うんうん、
朝起きて勉強するっていうスタイルに変えてから、
うん、
変えてからっていうかそっちにフォーカスするようになってから、
はいはい、
だいぶ集中もできたし、
なるほど、
ね、穏やかに勉強できるようになったな。日本の私じゃ考えられないんですけどね。
あ、そうですか。
朝方になるなんて思いもしなかったんですけど。
なるほど、まあ、なんかいろんな人の留学の経験を聞いててすごい思うのが、
はいはい、
EOP だから英語上がるとかっていう発想って留学行ったら英語上がると同じで、
うんうん、
EOP は行っても上がらない人は上がらないんですよ、
うんうんうん、
結局その環境をどう使うかですね、
うんうん、
でとはいえやっぱ EOP のメリットも当然あるんですけど、
はい、
その人がもうそこに行きさえすれば上がるっていうふうに安易に思ってたら、
うん
うん、そういう人多分留学しても、うん、あ、そんな上がらないんですよ、うんうん、でそういう人はなんか成績が上がらない理由を探し出しますわ。
そうですね。
で本当にできる人は別に日本でも勉強できると思うし、
うん、
なんていうのかな、もう結局最終的に本人次第なんですね。
そうですね、もうそれを感じます。
で本人次第ではある、まあ、でもだから本人次第の部分とその環境次第の部分のその両面があるんですよね。で本人でできることを何もやらずして環境汚染してると、
うん、
その人は多分どこ行っても環境汚染すると思います、
うん、はい、
で勉強に集中するっていう意味で言うと、まあ、僕は個人的にはそのここの あのヘッドスペースも学校複数あるじゃないですか、うんうん、あのホワイトハウスはまだあの勉強する感じでしょ、
うんうんうん、
だからただこっち の, そのメインの方は、はい、こうご飯食べる場所でもあるしロビーもあるから、はいはい、もうみんなワイワイやってるじゃないですか、うん、ここは勉強しにくいと思いますよ、
はい、
でただアンジェラとの相部屋がここにあるじゃないですか。
そうですね、
僕やったらアンジェラの間向こうにした方がいいんじゃないかなとか思います。向こうはもう勉強する部屋とか、でもまあこの学校ほんまにまだ今ね急に大きくなってる感じだから、うんうんうんうん、そういうところで、まあ、今後改善していってもっと良くなる要素はあると思うんですけど、はい、まあ、この環境でよく集中して勉強したなって個人的にはすごいなと思います。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
できない、だってあの本当に狭い中にワイワイみんな仲いい人がいっぱいいるから、昨日のカラオケもめっちゃ断ってんのも無理やり連れて行かれた感じでしょ。なんで行かへんねんってみんな言われて、それはもうあそこまで言われたら行くでしょみたいな。
いや、ありがたいんですけど、
ね、それはね、うん、すごいいいじゃないですか。だってそんな仲良くなれる友達が、
うん、そうそう
ここでねできたっていうのはいいんですけど、うん、
まさに。
でもその一方で勉強の時間が削られるのはあって、本当に人によって、まあ、そういうのでも鉄の石で断られる人もいるかもしれないですけど、
う
んうん、どっちもいい部分あるん で、
ね、
まあ、何かを優先その人がしないと、
うんうん、
あの全部中途半端になってしまう可能性あるんで、はい、特に短期間の人もいるんでね。
本当にそうですね、メリハリだと思うんですよ。なんかその諦めたって言ったらあれなんですけど、うん、私もお酒好きなんで、うん、夜とかコンコンって来てくれるんですよね、
うん、
飲もうって部屋にね、
はいはい、で仲良しですからね。
そうそう、そしたらでそこでイライラってしちゃったら、うん、多分もうそのまま勉強にも集中できないし、うん、なんかあれかなと思って、もうその時は遊んで、で夜だけ早く寝させてもらって、
うん、
もう朝勉強しようっていう方が、
うん、
であと今フェイス2フェイスも勉強した、それも私純さんにおこがましく提案っていうか言ったんですけど、うんうんうん、あのアウトサイドっていう教室だけの部屋があ
っち、
そうです、そこにあるんで、そこ夜開放とかってありますか
みたいな。それ今後するみたいですね。
もうしてもらっても
、
うん、一応頼めば鍵貸してもらえるって感じなんで、まあもしそれがしたかったらそれもできるし、うん、まあ純さんは言えば、
まあ、可能な範囲で
本当にやって
何でも対応しよう、うん、
そうですね、
でも僕的にはあそこはやっぱちょっと遠いんですよ。
わかる
だからでももうこの環境ではどうしようもないですよね。
そう、
生徒がたくさん来たら、今もそこでサッカーしてますし、
そう、
あのまあ日曜日は祝日だからね、
そう、
まあ、いいんですけど、
そう、
そのみんな長期間なんですかね、結構ああいう人たちは。それともメリハリつけてるんですかね。
メリハリのついてない人もいるし、
うん、そうですね、流される人もいる
し、そう、流されてる人もいるしただ今だけ楽しんでる人もいるし、
はいはい、まあね、それ楽しいのがね、
うんうん、
大切ですから。
そうですね、
まあ、あっちのホワイトハウス行ったらみんなこう勉強する人が勉強の話してますわ。
そうですよ、
ホワイトハウス、こっち側で英語の話してる人あんまいない
なんで私はいい意味でホワイトハウス稼働前にここに入らせてもらって、うん、
はい、
でこっちでちょっと過ごしてホワイトの稼働と同時に向こうに移動した方とかいるんですよね、
うんうんうんうん、
だからどっちの、建物の人ともそれなりに仲良くさせてもらってるんで、
うんうんうん、
私はうまくあっち行くときと、
はいはいはい、分けれてる、
そう、こっち行くときと、あとアウトサイド貸してもらうときとっていうのを、
はいはい、
使い分けて、そう、勝手にさせてもらえてるんで、
はいはい、
まあそれぐらいこう自分で主張ができるんやったら、まあ、
だから結局自分環境をどう使うかなんで、
そうそうそうそう、
あの環境をうまく使えないとあっち行ったら、
うん、
あのみんなとの交流がないとかっていう不満も出るだろうし、で今後この学校が大きくなってきたら、
う
ん、その例えばめっちゃ真面目に勉強した人が次々来たと、
うん、
もう向こうパンパンやったらこっち入れなあかんってなったら、
うんうん、
こっちギャーギャーギャーギャーやってるとうるさいとかあって、
ま
あ、これどこでも普通にある話ですわ、うんうん、
まさに
学校が大きくなる過程で、
うん、
生徒が増えると人口密が増えてうるさくなるし、
うん、
まあ、でもそれをどう解決していくかってところなんですけど、
そうですね、
まあ、この学校はまあ解決しようっていう意識があるからまあちょっとずつ良くなるんじゃないかなと僕は期待してます、
うん、そうですね、うん、まあホワイトもたまたまなんですよね、今分かれてる
の。あれ意図的にやってないですよね。
意図的じゃないと
思う。意図的にやったらいいの、まあ僕やったら意図的な
んだ、うんうん、
さっき向こうに僕いたんでめっちゃ真面目な話してましたからね、うん、
あ、本当ですか、硬かった
硬い、まあ、僕がそういう話も好きなんでこれ終わらんなと思ってまた日本で飲みましょうっつって去ってきました
そう、なんかそういう意味で面白い方に選ぶ、
うん、
あの会える機会が、
はいはい、
学校が大きくなったにつれて増えたっていうのも、
これも良かった、
そう、私にとっては面白かったし、 まあ、真面目な話から、まあ、アホな話までできるっていうのもすごいありがたかったし、
なるほど、まあ、そういう意味で言うと、まあ、周りとの、そのみんなでワイワイやるのも、まあ、真剣に勉強するのも、まあ、両方なんとか両立できて、はい、で成績も英語も手応え的には得られたから、
はい、そうです
ね、今のところいい感じなんですよね。
そうですね、はい、
ただまあその途中では英語になんかまあ伸び悩んだりとか集中したいなと思った時に、うるさくてイラッとしたこともあるってことです
ね。ある、
まさに、まあ、ありますよね。
でもどこにいても何かしらの悩みはきっとあったと思うし、はい、でもし別の学校にいたとしても、
はい、
何か不安になったり焦ったりっていう気持ちはあったと思うんで、
はいはい、
まあ、自分の中では納得するぐらい動いたりとか、はい、話聞く機会を得れたので、
うんうん、
よかったかなと思えるかな。
うん、あのフェイスベースのジュンさんにこの改善要望を出したのそれぐらいですか？
私ね、私ね、ズーズーしくね、うん、
あ、服落ちた。ズーズーしくなった。
ズーズーしく、紙に一覧にして作って、
はい、
自分なりの解決方法を書いて、
問題と解決方法
を、はい、提出して、
はい、何個か出したんですか？
何個出したかな。8個ぐらい出しました。
そう。
本当。
え？
マ
ジです
か？いや、いいと思いますよ。
やばいですか？
いえ、なんだっけ。洗濯機が新しく導入されたら、全員が洗濯機を使うようになって、全部洗濯物になって、
はいはい、
で洗濯機待ちになって、
はいはいはい、
で私朝そのベランダ、洗濯機のあるベランダで勉強してたんですけど、
はいはい、
4、5 人が来て、あと何分ですかって聞かれるっていう状況になって、でせっかくランドリーサービスがあるのに意味ないじゃんみたいな感じになったんで、
うんうん、
じゃあなんでランドリーサービス使う人がいなくてみんな洗濯機使いたいんやろっていうのを私なりに、
うん、
あの月水金やったのが火木土になったり、
うん、
月木金になったりするのが、
はいはい、
あの多分みんな不安、お洋服のそうそうそう計画が立てれないから、
うん、
だからそこを改善したら洗濯機の使用率が下がるんじゃないですかっていうのとか、
はいはいはい、
そしたらもう、じゅんさんすぐ、
はいはい、
そうだね、みたいな、
はいはい。
じゃあ、月木金にちゃんとしよう、みたいな、
はいはい。
で、まあ、スチューデントマネージャーのまっちゃんが今やってくれてて、
はい
はい、ね、で、みんな徐々に減ってるなって。
あ、そうなん
や、うん。まあ、やりたい人はやったらいいと思うんですよ、別に。うんうん、でも、私的には、ランドリーサービスをお値段に入ってるんだから、
うん、
私は活用したかったし、
うんうん、
だって洗濯するのめんどくさいじゃないですか。
うんうんうん、
そういうの
とか、そういうことをいろいろ提案される。施設面が多いですか？
施設面、そうですね。基本的には人数が増えて出た弊害に関してだと思うんで、はいはい、やっぱ昔人数少なかった時からいる人が不便してる部分っていうのは、今後絶対みんななんでって思うことが多いと思ったんで、まあ、気づける範囲で
提案してみたと。
そうですね、まあ、ただこんなん嫌やってるだけだと無責任だなと思ったんで、
はい、大体案も出した
と。そうそうそう、出して、
はい、大人な感
じでそうそうそうそう、
ね、シャシャってしまう、まあ、文句だけ言う人も多いですからね。
そうですね、
ほとんどそうか
もしれない、うん、ね、何よりジュンさん聞いてくれるんで、
はい、
時間いいですかって言ったら、あ、どうぞどうぞ、まあ、何でも言ってくださいみたいな感じで言ってくださるし、
はいはい、
その何ですか、私はトレイアルの先生のその感想とかも聞いてもらう機会が多かったんですけど、
うん、はいはい、
それも含めて自分の勉強方法とかどういう風にしていきたいっていう悩みも
いろいろ相談に、うん、
かなり相談に
乗ってもらって、うんうん、ね、
まあそういう意味で良かったな。
なるほど、
うん、
良かったです、まあ、体験ができて、はい、まあ、まだ残りあるんで引き続き頑張ってほしいんですけど、
はい、
最後今後留学検討してる人に自分の体験踏まえて何かアドバイスとかありますか？
ご飯は美味しいところの方がいいよっていうのと
ここは美味しいですよね。
ここは美味しいです、
はい
は
い、
あとは、うん、私最初飛行機のチケットを3ヶ月って決めてたんで、うん、行きと帰りでもう取ってしまってきたんですけど、
うんうん、
学校は1ヶ月刻みだったじゃないですか、
うんうん、
まあいろいろ事情があって、
うんうん、
でもともと計画するのが好きなんで、
うん、
バッチリ決めてきたかったんですよ、うんうん、3ヶ月もここの学校悩みたくない、
うんうん、そうですね、はいはい、多いと思いますよ、
そう、うん、それができなかったし、
うん、
でも体験ラジオでもみんな 合う合わないと悩みとっていうのがどんどん出てくるから、うん、ちょっとずつ考えた方がいいよっていうふうに言ってたのを、うん、不安だから嫌って思って、
うんうん、自分は決めたいと思ってた、ね、
そう、
はい
はい、でも決めれなくてきたんだけど、はいはい、結果的には悩んだりもしたけど、もう本当に自分の英語の進捗度とかが、
うん、
あとその学校の変わっていくスピードを身に染みて感じたので、
うん、
やっぱりこうフレキシブルに動けるような環境を設定してから、まあ、特に長期の人は来た方が、うん、あのより良い、
うん、決めすぎない、
うん、決めすぎない不安だっていう気持ちは分かるんですけど、
まあ、今回その学校が変わっていったのは、はい、まあ、アンコールもフェススペースもまだできてね、うん、間もない学校なんで変化のスピードは他の学校より早いです。
そうですね、
フェススペース今年ですからね、
うん、
で他の例えばもう5年ぐらい安定してる学校はここまでの変化のスピードはないです。
いや、もう EB さんとか見せてもらったけど、
うん、
なんかきっちりバッチリ土台しっかりしてんなっていう、
まあまああそこ長いことやってますからね、はい、まあずっとそこの同じ場所で何年もやってるとそれは洗練されていきますよ、
はい、
だからただできてまだ若い学校は変化する可能性があるって思った方がいいと思います、うん、あと英語レベルが初級の人も自分自身のニーズも変化すると思った方がいいです。
そうですね、
そもそも自分のニーズが最初分かってない、
うんうんうん、
それが、まあ、今回1ヶ月単位でその何か思うとこあったかもしれないけど、それは人によっては2ヶ月単位かもしれない、3ヶ月単位かもしれないけど、うん、やっぱり長期だと、うん、長期ってまあ半年ぐらい例えばいるってなると絶対変わるんで、
うんうん、
まああまり決めない方がいいんじゃないかなっていうのは僕は個人的には思います。
はい、思います。
最初に決めてやってきて返金ね、キャンセルしてお金返ってこない人もいっぱい見てるんで、
そうですよね、
だから、まあ、日本で決めたい気持ちも分かるんですけど、はい、あまり長い期間は、
うんうん、
何ヶ月ぐらいがじゃあおすすめですか。
私はまあ、自分のペースにもよったんですけど、まあ、2ヶ月ぐらいは最初同じとこでもいいのかなって、うん、はい、で1ヶ月で無理って思ってもあと残り1ヶ月ぐらいだったら我慢できると思うんですよね、
まあ、そう
です
ね、うん、
でそこで、まあ、残りの期間にもよると思うんですけど、うん、それぐらいは決めてちょっと安心してきて生活慣れてからちょっと新しいとこ見たり、
は
い、うん、っていうのがいいかなっていうふうに思いますね、
うん、
はい。あともう一個くだらないこと
だけ
ですか。あの他の学校って選択ってみんな一緒くたに出て一緒くたに帰ってくるんです
か。学校によります。
あ、学校による、
はい、
あのユニクロと無印は被るからやめた方がいい、はいはい、
下着ね、
うん、まあ男性陣特に、うん、
あの目立つやつにしとかへんとね、下着ね、まあ、なくなりますわ。ほんで違うやつ入ってますわ。
そうでね、白いタオルもダメだし、
なんか名前とか入れとかならダメ、
そう、絶対やめた方がいい。
服はあのみんな、まあ、学校にこれもよるんですけど、うん、学校によってはランドリーサービスが含まってないところは、うんうん、例えばそのそこら辺ランドリーサービスが近くにあるとしたら自分で出して、
行ってくる。
で、自分が取るんだら何の問題もないんですよ、
うんうんうんうん、
だけど学校がこうまとめてやる場合はぐちゃぐちゃになるんで、最後その振り分けが間違えられることが多いし、自分取らなあかんかってもどれかわからない
です。わからない。で、女性はまあ下着系は手洗いが多いと思うんであれなんですけど、はい、あの一色たのところ、
はいはい、
男性も下着、はい、みんなどっちのだと思うみたいなの毎回やってるし、名前書いててもだんだん薄くなってくるし、でなんだっけ、あ、特に女性はあのユニクロのなんだっけブラトップ、
うん、
それだったらそのままランドリーボーンって出せるんでみんな同じの持ってるんですよ、
う
ん、
なるほど。
でフィリピンだとユニクロもちょっと高価なんで、
はいはいはい、
まあ、ちょっとリスキーだっていうのも含めて、
うんうん、
ちょっと持ってくるものは考えるか、まあ、自分の目印を
つけた方がいい、
必ずつけた方がいいっていうのを、
はいはいはい、まあ、
声を大にして言いたい最後にこんなくだらない
話、いやいや重要な話だと思います。そんな留学エージェント教えてくれないと思うんで、
そう、これいろいろ私調べ魔なんで、うん、いろいろ調べてきたんですよ、その学校のことも、
はい、
持ち物とか、
はい、
薬とか、
はいはい、
まあ、そのデングがやばいとか、はい、まあ、そういう一般的な情報も含めてですし、その個人のブログとかも結構読んだんですけど、
はい、
これ書いてる人あんまいなくて、
はいはいはい、
でも言ってる人いっぱいいるのに、
うん、
書いてる人あんまいなかったんで、うん、ちょっと知ってほしい。
なるほど、ね、もうめっちゃ調べたんですよね、多分
めっちゃ調べましたね。
その僕のサイトの音声全部聞いてだいぶ時間を使ってますよ
そうだと思います
時間かかることやってんな
と思って暇だったんで運転してる時に、
はいはい、あ、
読むよりは
まあ、聞いてる方が
入りやすい。私的には時間短縮になった、
はい。ポッドキャストダウンロードして車で聞いてたんですか？
そうですね、iPhone にダウンロードして、1日、多い日でね、6時間ぐらい運転して
た。あ、そうなんですか。
営業だったんですけど、はいはいはい、出張してたんで、はい、それだとだって6本聞けるじゃないですか。はい、
そう聞いてたんですね。まあ、その、うん、僕のな音声とかも、いろいろ参考にされたってことですね。
そうです。
まあ、参考になったなら良かったです。
ありがとうございます、はい。まあ、学校のこともそうですし、生活の感じとか、
はい、
そういうことも含めて私はすごい参考にさせてもらったんで、こんな声じゃなくもっと万全の時にお話できたらよかったんですけど。
昨日無理やり連れて行かれたカラオケで喉を壊してますので、ね、前に流されたタイプなんで断れないっていう。
でもめっちゃ断ってましたよね、断ってた。
あんな断ってるのみんな結構押すなと思って、めっちゃ嫌そうやん。
でしょ。はい、これが分かってたから行かないって言ったんですけど、はいはいはい、まあ楽しかったし、
まあめっちゃ歌ってましたからね。
めっちゃ歌いました、
ね、声高いですよね。
声高いですね。
すいません、じゃあちょっと話がもう脱線してきたんで、この辺で終わりますか。
はい、
どうもありがとうございました。
お世話になりました。ありがとうございます、はい。